はい、皆さんおはようございます。ございます。はい、まあ、3月22日から24日まで、YDS という、まあ、キャンプに参加してきたんで、まあ、明かしさせていただきたいと思います。まあ、知らない人のために説明しておくと、YDS って、まあ、ユースディサイプラーズサミットって言って、まあ、若い人たちの、まあ、弟子を作る、弟子のたちのための集まりっていう、まあ、ことになるんですけど、まあ、JCMN っていう、まあ、宣教団体に属している教会の、なんかまあ、ユースたちが、まあ、集まってする、まあ、キャンプっていう感じでして、はい。まあ、これが、まあ、YDS なんですけど、で、まあ、僕は、その、まあ、開催する側っていうふうに、ちょっと奉仕させて、まあ、いただいたんですけど、で、まあ、その YDS、まあ、始まる前なんですけど、やっぱりこう、まあ、YDS の回のテーマがなんか OIC って言って、まあ、神様の愛をこうが分かったんだっていう、まあ、そういうテーマだったんですけど、まあなんかこう、まあ、YDS 始まる前の、まあ、自分ちょっとなんか、まあ、神様の愛とかちょっと人の愛とかあんまりこうなんというか分からないというか、なんかそういうちょっとまあ半分まあ病んでるような状態だったんですけど、そので、まあ、主催者としてこうやっぱり神様の愛っていうのをこうなんか示していく、まあ、立場っていうふうにはちょっと考えてたんですけど、でもむしろまだ自分がすごいなんか人の愛とかすごい神様の愛に触れてっていう感じで、すごいこうなんかすごいなんか励まされるキャンプだったなと思います。まあなんかもう最初からなんか結構すごくて、なんか自分は主催者なんですけど、なんかまあ、会場に着いた時になんか山口の教会の人がなんかサプライズでなんか変装して、なんかこう名前をなんかこう紙に書いてこうやって出して、なんかこうなんか出歓迎するっていう、うわすごいなって思って、いやなんかすごいこうなんか愛を持ってなんか出迎えてくれてるなっていうか、でこうまあそれでなんかこうすごい、まあ、そのようなまあたちのなんか交わりの中ですごいこうなんか人の愛を知って、で神様の愛を知っていくっていう、なんかそういう風なすごいそういう風になんか導かれたなって、まあ、思いました。まあ、僕もなんかメッセージあと忘れていただいたんですけど、まあまあ、でメッセージして結構なんか みんな笑ってくれたんですけど、まあ、それもまあ考えてみたら、まあ、そのやっぱり、まあ、みんながのその愛があってこそやっぱりこう笑ってくれるんだなっていう、そういう、まあまあ、僕はまあ面白かったっていうよりかはなんかそういうみんなの愛がそこに前提にあったんだなっていう風にすごい感じ取れることができて、ではメッセージ、まあ、7つの本質の、まあ、伝道と増殖と、まあ、適用可能な構造、この2つについて、まあ、メッセージさせていただいたんですけど、まあ伝道と増殖は、まあその神様の愛に立ち、命を与えるものとして出ていく、で適用可能な構造は形に縛られない精霊が働く自由へっていう、まあ、そういうちょっとタイトルでメッセージさせていただいたんですけど、そうですね、まあそのやっぱりどういうメッセージだったかっていうと、まあ、ちょっとそこそこ難しい内容をもうなんか笑いでカバーしてったみたいな、そういうメッセージだって、まあなんというかこう、でもなんかみんなが笑ってくれたのはいいけど、本当にその神様のことをなんか十分に伝えられたのかなっていうふうに自分で振り返って考えてみたら、ちょっとそこがやっぱりなんかまあちょっと微妙だったなってところで、でもまあメッセージってやっぱ何が一番面白いかって、まずメッセージメッセージこうやって語ってるんですけど自分に語られるっていうところと、あとそれからすごいなんか自分のなんか神様に対するそのなんか信仰の位置とかなんかそういうのがすごいなんか出るよなっていうのが、すごいなんかまあこうすごいなんか語られたというかで、まあなんかなんというか、まあ、特にその適用可能な構造ってところについてはすごい語られるところがあって、まあ、適用可能な構造って言葉難しいですけど、まあ、言ったらまあその、まあ、本質、その神様のその本質に立って、まあ、イエス様とその本質に生きるってことを楽しんでいく、まあ、構造なんだなっていうふうに、まあ、そういうなんか形に縛られずに、それだから本質に生きることを楽しんでいくっていう、そういうふうになんかすごい語られたところがあって、いやなんかすごい、まあ、むしろ自分が、なんか自分が与えていく側だったのに、むしろ自分がなんか受けたなっていう、そういう、まあ、 キャンプだったと思います。はい、本当に、でも、まあ、こういう、このことは機会を与えてくださった本当に神様に栄光を返したします。ありがとうございます。
感謝します。ありがとうございます。はい。続きましてですね、能登の方に、震災ボランティアの方に行かせていただきました。ほんまに行って、ほんまに帰ってきて、感謝やなと、お祈りありがとうございました。震災が起こってからもうすでに3ヶ月経っているんですけれども、もうほとんどその奥地の方は、復興が進んでいないというのが現状で、もうね、ニュースとかでも皆さんご存知だと思うんですけども、倒れた家がもうそのまんま残ってて、ほんまにこう、一体これは誰がどのように手をつけてくださるんだろうって、こう、現地の人たちも不安になっていってるような、そんな状況の中、なんとこの津田からですね、6名の有志たちが、使わされまして、ほんまに、津田の男性陣もガシガシその荒れ野に入っていくその、素晴らしいその勇姿を見せていただいたんですけれども、めちゃくちゃかっこよかったですね。で、そんな、ボランティアの体験でした。で、ですね、今回の能登ヘルプという支援団体がボランティアの受け入れ団体となってくれたことで開かれた働きでした。写真をお願いします。で、能登ヘルプについて少し説明しますとですね、能登半島の地震以来、石川県の諸教会や、それからキリスト全国災害ネットとかですね、あと災害支援 の, プロだと思うんですけど、九州キリスト災害支援とかいうその団体の方々の協力のもと、その体制が確立されていった能登ヘルプという団体です。で、私たちが宿泊させていただいた内灘聖書教会っていうところなんですけども、阿部先生も以前ね、メッセージのご奉仕で行かれておりました。その中にこう事務局を構えてさせていただいて、で、毎日毎日その日本全国からボランティアが来るんですけど、世界各国からも来られてまして、私たちいた時はカナダとか、あとスイス、それから韓国の方も来ておられました。なんでインターナショナルな英語とか韓国語がこう混じる中、ほんまにそんな中で作業をさせていただきました。で、毎日ですね、コンスタントに30名ぐらいの方の参加がありました。この写真は朝のミーティングの様子です。デボーションして、で、イエス様の心を受け取って、そして、現場へ、行くっていうのが、毎朝の、ルーティンでした。で、津田チームが使わされた場所は、この内灘っていう地域からさらに車で2時間かかる、輪島市でした。復旧作業中のね、ガタゴト道をこう2時間かけて、次の写真をお願いします。現地入りしました。ですね、ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、奥の方にガードレールがぶら下がってると思うんですけども、こう道路がこう崩落して、もうそこの輪島に行くまでの間にこう道がこう通れないっていうところが何箇所もあって、そこの復旧作業がこう急がれているような、そのような状況の中を走ってきました。そして、次の写真お願いします。でですね、現地もトイレ事情とかがまだまだ復旧が整ってなくって、仮設トイレが設置されている大きな病院に立ち寄って、で、用を足してから現場に行くっていう感じで、写真はですね、高知県から寄付された移動式の仮設トイレですね、このようなものがこうあって、で、ボランティアの方々とか現地の方々もそこを利用するというような、そのような現場でした。で、2時間かけて、輪島市に入って、で、作業する時間は3時間ぐらいしかないんですね。で、そこでボランティアとか、片付けボランティアとか、撤去作業を行いました。そしてまた、こう2時間かけて、内灘に帰るという日々でした。車内はですね、もうドナさんが楽しい会話をしてくださって、もう、ほんまに、現場はもう、大変なんですけども、もう、私たちはもう、 喜びに満たされて、その作業していこうぜ、イエーイみたいな感じで、楽しく過ごさせていただいた3日間でした。それではですね、毎日の作業の様子を、みのちゃんと、それからめぐくんに、明かししていただきます。お願いします。
はい、お祈りありがとうございました。本当にチームで元気に帰ってくることができて感謝します。次の写真をお願いします。はい、これは、最初の、2日間ですね、伝統工芸品の、輪島塗り、輪島漆器を取り扱うお店の近くの朝市の、ところなんですけど、本当にもう、道を挟むと両側にもう建物が倒壊しているような状況で、今本当に瓦礫撤去、本当にいろんな方がこう、されているんですけど、最低でも復興まで2年、3年はかかるだろうというふうに、言われていました。次の写真お願いします。はい。で、これはドナさんが撮ってくださった街の様子になります。ですね、両側が建物が倒壊して、はいはい、このような、倒壊した状況の本当に家が本当にどこを見ても運転しても危険な状態のお家には赤い張り紙、調査済みのところには緑色、要注意のお家には黄色とこう色分けで、どのぐらい本当にこう危険なものなのかっていう張り紙がほとんどの家に貼られていました。なので危険のところに住まわれて、どうしてももう生活が本当に難しい方々は避難所の方で今生活をされていました。はい、ありがとうございます。次の写真をお願いします。はい、これは、輪島塗りの漆器店で、蔵がたくさんあったんですけれども、もう倒壊をして本当にとても高価な作品にこう砂がかぶってしまったりしているものを本当に早く、安全な場所に移そうということで、蔵から、もう一枚の写真お願いします。はい、蔵からですね、2階の蔵から1階の和室、安全な場所に今たくさんの、箱をですね、私たちのチームと、あと大阪からハンガーゼロの、事務局の方が3名来られていて、その方と、現場監督約10名で、2階から、階段を経て運び出しをして、安全な場所に、運び出しをしました。で、本当にこう一人で箱がね、とても、もう一枚お願いします。これは、お店のお父さんなんですけれども、これ本当は能登の場所なので、能登丸というふうに看板を作りたかったんですが、実際できてみたら、殿丸になってしまっていたっていう、ちょっと、面白話をしてくださってたんですけれども、本当にこの場所でですね、お父さんもすごいこう、たくさん、本当に高価な作品を見せてくださって、で、また、息子さん、お父さんとまたお母さんもいらっしゃったんですけれども、息子さんが輪島塗りの職人さんで、ただもう今、能登半島ではもうこのような状況ですので、この漆を塗るっていう作業ができないので、他県に自主避難をされて、そこで本当に生計を今立てておられるということを聞きました。なので、2年3年、復興にかかるので、また息子さんですとか、職人の方が帰ってこられるのは、そのぐらいかなっていうこともおっしゃっていました。はい。次の写真をお願いします。はい。これは、漆で花瓶なんですけれども、本当にいろんなものを、本当に一人では私も、重いなっていうものもあったんですけど、でも二人三人でまたこうバケツリレーのように運ぶと、とても、作業も早く済んで、お父さんお母さんも、本当に、こう、皆さんが今してくださっていること、すごく嬉しいです。また復興したら、ぜひ来てくださいっていう言葉を、いただいて感謝でした。はい。もう一枚、先お願いします。はい。これはですね、2階から冷蔵庫、家電も、災害ゴミ、もう使えなくなったものは災害ゴミとして、回収していただくようで、テレビですとか、冷蔵庫ですとか、大きいものを、またこれも、どんどん、男性陣の方が力を合わせてくださって、また2階から下ろす作業をしてくださいました。はいはいはい、なので、私たちは2日間はこの輪島塗りのお店で、この荷物を出す本当に作業をさせていただきました。また お父さんお母さんや本当に職人さんたちのまた本当に生活のことも覚えてお祈りをよろしくお願いします。
はい、お祈りありがとうございました。僕3日目明かしさせてもらうんですけれども、こちらの写真がですね、輪島塗の博物館というか展覧館ですかね、それがもうビルが結構高いビルがですね、真横に地震で倒れてしまっているっていう状況ですね。次の写真お願いします。で、3日目の作業なんですけれども、男性チームと女性チームに分かれまして、で、まあ、男性チームはですね、午前1日かけてその、まあボランティアブロック塀がもう隣の家のブロック塀が倒れてきてるんですね、隣の家に。なんでそこの撤去作業を1日かけてしようと思って作業したんですけれども、結構男性の方が人数も多かったので、1日かけてする作業が午前中で完了したということで、感謝でした。次の写真お願いします。で、午前中で終わったので、午後からそしたら次の、現場に行こうということで、また、輪島塗のまた別の方のところに行きまして、3階建てなんですけれども、やはりガラスも割れ、奥の方の部屋もあるんですけど、そこがもう完全に斜めってるんですね。で、やはり家の中の家具だったりとかももう結構倒れて、でガラスを気をつけながら、やはりチームで、運搬する、外に出して整理するっていうことをさせていただきました。次の写真をお願いいたします。で、こちらが、式典ですね。その3階の、作業をさせていただいた男性チームと、鴨先生の隣におられる方がこちらの式典の、方です。はい、はい、このように、結構いっぱい、もう倒れたりしてるんですけれども、まあ、段ボールに詰めて一つ一つ、1階に下ろしていくっていう作業をさせていただきました。はい、ということですね。はい、あ、ちょっと見えてしまったんですけど、ドナさんが、はい、はい、こちらは、先ほどの一つ前の写真は女性チームの、ボランティアですかね。はい、それでは富永さんに。はい、
ドナさんの海鮮丼が出てきちゃったんですけども、私たち食事もですね、前の日に、帰ってきてからですね、8時半とかに、内灘の方のトップバリューの、値引きシールのあとある、ご飯を、明日の朝と昼の分を調達して、で、また現地に入るっていうのをしてたので、最後ぐらいなんか現場の美味しいもの食べたいよねって言って調べてもらって、やれたのが、海鮮丼です。本当に美味しく、1500円。でしたかね。いただかせていただいて本当に良い時間でした。で、この一つ前の写真はですね、女性チームが入った現場になります。で、現地のね、この必要は本当に様々で、本当にこの復興を急ぐために、バリバリ働くっていうこともありますけれども、その心が本当にこう弱ってしまった方々のために寄り添って、でそこで奉仕をするという働きもあります。で、私もですね、もう本当にこう夜中にトイレに起きちゃうともう寝れなくなるような年齢になってきてるから、まあ、次の日のパフォーマンス大丈夫かなと思う中でしたけれども、私でもできることがありました。で、必要な方が本当におられますので、ぜひ覚えてですね、ぜひもう思いがある方、ぜひ一緒にまた現地に入っていただいて、第2弾も計画しているということでしたので、祈って覚えて、ぜひ参加していただければなと思います。必要はたくさんあって、それで、私みたいなものでも、 お話を聞きながら丁寧にこう作業するっていうミッションもありますので、ぜひ皆さん、本当に、お祈りいただけたらなと思います。主に栄光を返して報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。